千葉文化放送。
じゃあ早速こんな感じで始めていきましょうか。ですね、今回はというか今話してるのが僕、千葉文化放送のひろしという人なんですけれども、最近ですね映画を見てきたんですけれども、今まさに映画館でやっている、The Secret Life of Walter Mitty っていう日本タイトル Life びっくりマークっていう映画を見て大変気に入ったんですよ。でそれで気に入った映画の話っていうのはしたいじゃないですか、こうだったっていうのを。なのでネタバレ OK っていうような話をしようと思うんですけども、で一人で話しててもしょうがないので、同じくライフ見て面白かったよっていう二人のゲストの方を招いて、お話ししていこうと思います。ということで、来ていただいてるゲストなんですけども、まずはその声がすでに漏れていますけれども、久しぶりにご登場のこの方です。
はい、ギワリです、よろしくお願いします。
はい、そしてもう一方はおなじみの、
はい、ジェイムスンです、よろしくお願いします。
はい、ということなんで、このライフという映画は割と大きな映画館シネコンだったら大体どこでも見られるぐらいに結構その公開規模も大きかったりするんですけども、まあでもどういった映画なのかなっていうのはあんまり知らないという方もいると思うんですけども、どうしようかな。まあそのさっき頭で言いましたけど、ネタバレもう OK っていう話なので、はい、見て聞けっていう話ですよね。あるいは見る気がない人は聞いてくださいねっていう、見ようかなって思ってる人はできれば見てから聞いてくださいねっていうことなので、一応どんな映画かというのをあらすじぐらいは読んでおいた方がいいですかね。
そうですね、ではお願いします
か。
どんな話かというと、ライフマガジンっていう写真月刊誌かなが、アメリカにあるわけなんですけれども、そのライフマガジンっていうのをこう発行してる会社に勤めている、冴えない中年男がいるんですけれども、ただ仕事にはこう誇りを持って臨んでいるという、そういった冴えない男が、こう一体、どうなっていくのかっていう、そういうお話ですよね。
そうですね、ちょっと変わった中年の巣ですよね。
はい、だいぶ変わってますね。
そうですよね、だいぶ変わってましたよね。
ちょっと妄想は分かりますけど、
もう少し補足すると、ですね、これっていうのはもともとは小説が原作になるんですよね。虹を見た男でしたっけ、そんなタイトルで、確か12ページぐらいの小編で、それを元にした映画というのがかつてあって、50年代か60年代かという結構昔の話なんですけども、でそれをさらにこう現代に、また蘇らせたという、なんかその、小説の映画化になるのかな、そういった作品なんですけれども、でどんな映画なのかというと、そのストーリー以外の特徴ですね、SFX ですよね、効果的に使って、この主人公っていうのはウォルター・ミティっていうんですけども、彼はすごく空想癖があると、妄想癖のある男なんですけども、その空想の世界と妄想の世界っていうのをこう行き来するんです、空想の世界と現実の世界っていうのを行き来するんですけども、その行き来する様がすごくこう自然に描かれているんですよね。そうで、どんな具合かというと、一番最初に彼はどんな妄想の世界に入っていくかっていうのを覚えてます？
電車のとこですね。
電車を待ってるとこですよね。
で、犬の鳴き声を聞いて、窓にぶち込んで火事から犬を救って犬の義足を開発すると。
そうですね、っていうのを聞いても、みんな見た上で聞いてるはずなんでいらないと思うんですけども、そう、この映画はですね、その彼がどういうウォルター・ミティっていうのはどういう男なのかっていうのを描写するところから始まるんですよね。自宅で、あれは家計簿をつけてるんですかね、母の、老人ホームでしたっけに入るのに必要な保証金2400ドルとかっていうのを書いてるところから始まって、でその作業が終わったところでこうパソコンを、ね、開くんですよね、ノートブックを。でそこで e ハーモニーっていう、出会い系サイトを彼は利用していて、でそれで、その女性 が何人かそのリストが出てるんですけども、一番上が62歳のなんか太めの女性で、その下が36歳の、割と綺麗めの女性でっていうページを開いていて、で、そのちょっと綺麗めの女性の方を、まあ、彼は気にしていて、そのプロフィールを見て、で、そのeハーモニーっていうのが、その直接メールを送らなくてもいいシステムになってるんですね。ウィンクを送るっていうシステムになっていて、その気に入ったユーザーがいれば、そのユーザーに対してそのウィンクを送るっていうのをすると、あなたのことを、興味を持っているユーザーがいます、この人ですっていうふうに多分向こうに表示されて、で、それでウィンクを送られた人が見てみて、あら素敵じゃないって思ったらば、ウィンクを送り返すなり、具体的なやり取りをするなりっていうふうな仕組みになってると思うんですけど、まあそういうeHarmonyっていう出会い系サイトがあって、で、それで、一応の女性がいて、で、なかなかそのウィンクするっていうボタンが押せないんですよね。
うん。
ですね。
そう。
まあ
そうい
う。今考えてみると、はい、これ押したとして、
ええ。
相手にウォルター・ミティがウィンクしてますって伝わるわけですよね。
伝わりますね。
そうするとこの人、毎日やってのになんでここでウィンクしてんだってことみたいな、相手は絶対思いますよね、これ。
思います、そうそう。その相手ってのはその同僚なんですよね。1ヶ月前から、うん、彼女とは同僚なんだっていうふうに、後で本人が言っているので、まあ、その同じ職場の人がその出会い系サイトを利用してるっていうのを知って、で、それで直接話しかけるんではなくて、そのサイトを使って、こう、コミュニケーションを取ろうとするっていう、まあ、だからこう、引っ込み思案というか、まあ今時風の言い方をするとコミュ障っていうんですか的な部分のある人なのかなっていうふうにそこを見て思うわけですよね。
そうですね。
で、その彼女の、プロフィールのところで、確か何でしたっけ、冒険心、その好みのタイプが冒険心のある人で、あと何でしたっけ、もう一つ、なんかイマジネーションに溢れている、で、クリエイティブであるとか、なんかそんな文言があって、で、まあその家族構成で犬を飼ってるとか、息子がいるとかっていうのを見て、いた上でのさっきのその妄想ですよね。電車を待ってるところで犬の鳴き声を聞いたところから、あの犬が彼女の飼っている犬だったらばなんで鳴いてるのかといえばこんな危機にあっていてっていうようなところからの割とびっくりするようなスーパーヒーロー的な映像に自然にアクションに切り替わるっていうのがあって、何この映画どんな映画なのっていうふうに思うと、彼の単なる想像でただ単に電車を乗り過ごしてしまったっていう、電車に乗り損ねてしまったっていうね、そういうシーンがだいたい頭の5分ぐらいで展開されるんですけども、
うんうん、
ね、どうでした、この時点で のお二人とも期待度のほどっていうのはどんな具合でした？
期待度ですか、
これはいけそうだぞと、面白そうだぞというふうに思ったのか、おや、なんだか変な映画を見てしまったぞと思ったのかっていう話なんですけども、
いきなりとりあえず予告編だとそこまで詳しくは言ってなかったんで、これどういうことと思ってましたね。それでいきなり犬を救い出して義足も開発して、いきなり展開が超早いんで、何じゃこれって感じでした。
どういうところに惹かれて見に行こうと思ったんですか？やっぱり予告編を見てのことですか、お二人とも？
いや、なんかそのライフっていう雑誌を知っていたので、なんだろうこれと思って見に行きました。
ライフって日本語版は出てないですよね。
多分出てないと思いますね。でもすごい昔からある、
有名な雑誌ではありますよね。見たことはないけども有名だよなっていう感じですよね。
ジッポとかにもなってるような。
おお、そうなのか。
そう、確か、
じゃあ本当にまさかこんな映画だとは思わなかったっていう感じでした。それぐらい のライフっていう雑誌の映画なのかなって思っていったら。
そうですね。予告編を全く見ずに行ったので。
そうなんですか。
そうなんですよ。なので、こういう映画なのかなとか思って見てたので、その、想像のシーンとかの、でも、カメラの動きとか、やっぱり私はすごい、映画のカメラのアングルとか、
はいはい、
照明の当たり方とか、そういうのも全部見てるので、なんか、これ絶対面白くなってくるなと思って。なんかホームで待ってる時に、
はい、
こう乗り過ごしてしまった後の、こうなんていうのかな、文字盤がカチカチカチカチって変わったりとか、でそのままこうなんていうのか、字幕ってこういうふなんだろう、ちょっとずつこう変わってくじゃないですか。
そうですね。最初の部分ですごく洒落てるなって思う、みんな思ったと思うんですけども、
そう、洒落てる。そう、
その映画って始まると、そのクレジットっていうのかな、その、制作してる会社の名前だとか、いろんなそのお約束の表示があるわけですけども、それがすごく自然に出てくるんですよね。どんな感じになるかっていうと、彼が、アパートというかマンション 住宅、集合住宅から出てくると、その住宅の、その、例えばビバリーヒルズマンションとかって書いてあるべきところに、あの、ブエナビスタフィルムみたいな、その、あの、配給してる会社の名前が入ったりとか、っていう風なのとか、あとはなんだろう、そのメッセージですか。
うん、
どんな文言でしたっけ？それもその、例えば電光掲示板のところに、あの、自分の信じる道を行けとかっていうのが出てくるん
ですね。
そうですよね。
ちょうど最初の飛行機になるところで。
そうかそうか。あれは、その、飛行機会社の、空港での、あの、オフィスで、あの、チケット買うところとかで、あの、時刻何時に何便が出ますとかっていうところに、本来はそこに、あの、行き先とかが出てるところに、そのメッセージが出るっていう、あれは確かに面白い演出ですよね。その、話をこう盛り上げる演出ですよね。
うんうんうん、そうですね。その、おしゃれ度が半端ないというか。
そうですね。
あの、タイトルがまずおしゃれだと思いませんでした。あの、カラフルな、あの、ちょっとコカ・コーラかオリンピックかっていった感じの、一番最初の、その、会社に出社するところ、電車から降りて、地下鉄の、あの、メトロの出口から出てくるところで、まさにその、The Secret Life of Walter Mitty っていうのが出るところが、あ、出ないのか、あの、ライフですけども、あの辺の色使いとかおしゃれでしたよね。
おしゃれでしたね。
いかにもおしゃれですね。
まさにおしゃれですね。おしゃれって今、
ここは3人一緒ですね。うん。一緒。
もう迷わずおしゃれって言い切っていい感じですか？
うん。最初の入りはそんな感じですよね。
2014年で最もおしゃれな5分間を楽しむことができたと。
まだまだ何とも言えないけど。
飛行機のあの、
はい。
最初に飛行機に乗り込むシーンのやつがおしゃれ度が高かったですかね。
最初に乗り込む、飛行機に乗り込むとこ、どんなでしたね。
標語がこう、いろんなとこから、はい、飛行機のマークに書かれてたり、あの、飛行機のオフィスじゃないな。飛行場のオフィスの裏、はい、後ろに書かれてたりとか。
そうですね。どうだろう。今のところは、あの、話をこう全部順番に追っていくっていう、あの、浜村淳三人がかりみたいな感じで進めていくのかどうかっていう。
じゃあ、順番に行きますか。
順番に行きますか。そうですね。まあ、順番に行きつつ途中は飛ばしますが、あの、飛行機に乗るとこに今行ったので、なんで飛行機に乗るかっていうと、でも順番に説明することになります。
じゃあ、あれですよね。はい、出会い系サイトのところで、
はい、
なんでウィンクができないんだろうっていう疑問を持ったから、カスタマーサービスのとこに電話するじゃないですか。
あ、そうか。エラーが出ちゃって、ウィンクできなかったんですよね。
ウィンクできないよって言って、それだったらちょっとプロフィールを書く必要があるねってなってきて、どんどん話がこう変わって、ややこしくなってきて、
うん、
じゃあ、あなたのなんか体験談とかあったら、ちゃんと書きましょうよってなったけど、うん、最初体験談っていうものを彼はうまく説明できなくって、
例えばどこに行ったとかっていうのでもいいんですよって言われて、
うんうん、
フェニックスに行ったことはあるけれども何をしに行ったかを覚えていないとか、あともう一箇所どこだか、ニュージャージーかどっかに行ったことがあるって、それぐらいしかなかったんですよね。アメリカから出たことが明らかにない感じで、
うんうん、
で、あの、その eHarmony のあの、カスタマーサポートの担当のとこが、ウィンクは送れないんだけどもって言われたときに、ああ、それは初めて聞くトラブルですねっていうふうにすごく落ち着き払って言ってたのは、それ本当かよって僕すごい突っ込んでしまったんですけども。
確かに私も思いました。えみたいな。
百戦錬磨感ありますよね。
割とあるトラブルっていうか。
うん。
なんか女性の方で設定ができるっていうオチなんですよね。
うん。あ、なのかな。あ、ウィンクを受け付けない設定になったっていうことですか？
確かそんな感じだったはず。
ちょっとあの、今あの話を今回はあの、あっち行ったりこっち行ったりしていいと思うんで、ちょっと飛ばすんですけども、この eHarmony っていうサイトについて、まずちょっと話をしていきたいと思うんですけども、いいでしょうか？
ああ、どうぞ。
ニワレさんは出会い系のこういった eHarmony 的なサイトとかって使ったことありますか？
ないですね。
ないですよね。あんまり詳しくないですよね。じゃあ、今日はあの勉強していってほしいんですけども。
はい。でもあれじゃないです。ソーシャルネットワークって呼ばれてる、なんか、Facebook とか Twitter も、結局ちょっと似たようなところありますよね。
Facebook はおそらく、その、出会い系的な側面が5割だとして、Twitter が2割だとすると、この今でおそらく8割、あ、2割、2割っていう名前の人が今ゲストにいるんですけども、はいはい。で、この eHarmony なんですけども、年単位の契約なんですよ。で、いくらぐらいだと思います？支払いって。
そうですね。
年間何ドルの有料サイトか、有料サイトなんです、ここは。ニワレさん、どうです？これ、いくらぐらいだと思います？ ジェームソンさんは100ドルぐらいじゃないかというふうに言ってるんですけども、
女性が無料で男性が日本円にすると10万とか。
10万。
これですね、あの後の方で値段言ってるんですけども。
あ、そうでしたっけ。うんうん、
そう、ヒマラヤで、あのもう会費が払えないからって言うじゃないですか。あの時にその会費が払えないからってなってるけども、実際あのいくらが払えないからって言ってて、
あ、言ってるんですね。
そう、500ドル、はい、年間500ドルって言ってるんですよ。
うんうん、
だから1ヶ月にならすまあ5000円とすると、まあ年500ドル5万円だとすると、一月あたり4000円ちょっとになるわけなんですけども、これってどうですか、うん、高いと思います？
安いんじゃないですか。
あ、まあ、2割さんはね、あの、うん、10万円ぐらいするんじゃないかって言ってた。それは半額お買い得っていう感じになるわけですけども、ジェームスのさんとしては1万円ぐらいじゃないかなって。
そうですね、ちょっと高いっていうか、うん、月5000円はやっぱちょっと高く感じますね。
あ、でも多分まあ安くはないんですけども、例えばそのエキサイト結婚だったかな、結婚エキサイトかなとかっていう、うん、まあその大手出会い系っていうのがあるんですけども、が確かのね、うん、毎月3000円とかぐらいで、で他のサイトと比較した場合に、なんか Y社は5000円とかっていう風になったんで、だから3000円台がちょい安ぐらいの感じっぽいので、まあ相場、うんか、まあ、気持ち高いぐらいっぽいんですけども、まあ、その金額だけ見るとそうなんですけど、でもこのサイトって僕すごい、あの、カスタマーのこう満足度の高いサイトなんじゃないかなって思うんですよ。
ああ、そうですね、もう。
っていうのは、そう、あ、どうぞどうぞ。
うん、あの、電話応対がものすごい丁寧っていうか。
そう、あの、専門の担当者がついてくれて、で、あの、こっちから電話しないのに、よう、どんな感じってちょくちょく電話をしてきてくれて、で、しかも、普通は自分で入力しないといけないプロフィールをその人が書いてくれるっていうのは、そんな便利なサービスがあるのに5000円っていうのは結構安いかなと思うんですよ。
ああ、それを考えるとかなり安いですね。
で、しかもですね、あの、通常はですね、あの、これ、日本国内の別のサイトでちょっと見た話なんですけども、その、男性から見て、その女性のユーザーが今どういう状態にあるかとかっていう情報は、なんかその都度見るたびに金払いぐらいの勢いらしいんですよ。つまりそういったのもこう商売になるから、そのプロフィールを見ます、そのプロフィールに付随するもうちょっと細かい情報を見たい場合はさらに追加のポイントなり課金が必要だっていうふうになってるらしいんですけども、この e ハーモニーというところでは、あの、聞きもしないのにですね、他の会員のプライベートを教えてくれるんですよ。あの、ウィンク、他の会にはウィンクをしてなかったとか、あとあの、彼女はもうやめてしまったよとかっていうのをですね、それ個人情報とかにちょっと引っかかってこねえかなみたいなのを、バンバン教えてくれるっていう親切かつフレンドリーなサイトなので、だから、お買い得じゃないかなと。年間500ドルっていうふうに思ったんですね。
かなり、日本のお見合い、お見合いサービスに近いっていうか、
ええ、
出会い、日本のなんか出会い系っていうよりも、完全にもう、婚活サービス的な側面に近いですかね、日本の感覚で言うと。
ナコード、NAKODO、ナコードシステム。
そうですね。
っていうことですかね。あ、でもなんかそれっぽい感じもありますね。電話の担当してくれる人っていうのは、トッドっていうのは、彼は何人ぐらい担当してるんですかね。彼は多分オーナーではないですよね。彼が一人であのサイト全部切り盛りしつつ、ああいう電話したら対応してるわけじゃないですよね、きっと。
うん、絶対そうだと思う。うん、
そう。まあでもね、いい味出してますよね。
そうですね。かなり活かす男ですね。
仕事熱心ですしね。
うん、彼もそうですよね。すごい仕事熱心だし。でも何よりも顧客、なんて言うんでしたっけ？顧客サービス。
カスタマー、まあ顧客満足度？
そうだ、顧客満足度は、彼すごい持ってると思う。120% すごい持ってると思った。
あ、彼はかなり
最後の最後に行くまでね。そうそうそうそう。
空港で17時間交流されたりとかした場合に満足度はマックスですよね。
マックスですね。やるなと思いました。この人もこの人で仕事熱心な男なんだなって思ったりしましたね。
なんか誇りを持ってやってそうですよね。
なんかあの仕事中途半端な人はすごいけなされてましたよね、あの映画の中では。
仕事はどんなのがありましたっけ？今ちょっとピンとこないんですけど、
その今までは雑誌でやっていたライフが、
はいはい、あ、紙媒体で、
そう、オンラインサービスに切り替わるってなった時に、
はい、
人事異動を行う時とか、
何を行うとき、
人事
異動、はい、
異動を行うときに、
はいはい、
新しい人が入ってくるじゃないですか。
はい、
担当、そうそうそう、でも実際仕事とかに対してはそんなに気合が入ってないというか、俺たち偉いんだぜみたいな感じ、威張り散らす感じの人たちで、その人たちに対してはめちゃくちゃケチョンケチョンになってきませんでした？
あれちょっと僕まだ分かってないんですけども、 あの3人組じゃないですか、
うんうん、
で、あの3人っていうのはみんなその新しい経営陣が送り込んできた再編担当のスタッフ3人なのか、それともうち何人かはもともといて、で、あの、まあ、寝返ったというかその橋渡し役をしてる人なのかっていうのはちょっと分かんないんですけれども、
うん、
どう思います？
最近なんか新しくやってきたあのヒゲ男ですっていう、ヒゲ男リーダーですって言ったんで、あれは多分経営陣を雇った首切り野郎なんじゃないですかね。
私もそう思いますね。
まあそれはあの、トッドっていうあのヒゲの印象的な彼に関してはそれで間違いなくて、あとその彼の取り巻きの二人も一緒に外から来た人なんでしょうかね。
おそらくそうじゃないですか。なんか三人とも息ぴったりな感じで会議されてたので。
なんか腰巾着みたいな。
そうそうそう、だから多分3人とも同じところで仕事をしていて、3人とも同時にポンってやってきた、
派遣されてきた。
そうそうそう、
そうかそうか、
でこれから3人が新しいオンラインのサービスとしてやっていくぞっていうところにいると思うけどな。
彼らは単に首切りに来ただけなんじゃないですかね。
あれそうかな。でも最後のシーン、あ、これまた最後の方のシーンになっちゃうけど、
どうぞどうぞ。
彼が5番かなんかのすごい大切なネガを届けた時に会議を行ってたじゃないですか。
はいはい。
でもその時に、うん。でも彼らはもうその時には経営陣とかを相手にしてたので。
あれはね、あの場面はそのライフマガジンのあの最後の1号を出すということに関して、
そうそうそう、
あの、その、ネガがフィルムがないから、その本来はこの写真を使ってくれっていうふうに指定されたんだけども、それが見つからなくて、その見つからないネガを探しに行くっていうのが大きな、あの、イベントなんですけども、
う
ん、そまさにミッションですよね。でもそれがまだあの届いてないので、写真、その最終号の表紙をどういうふうにしようっていう編集会議みたいなことをしてたみたいですね。で、その時点では、確かこう、あの、写真をこう使わないことで、こういった効果を狙ってみたいなことが、あの、表示されてましたよ。その、写真のない表紙、文字だけの表紙と、その、そこに書かれてる言葉とか、その言葉が与えるインパクトがどうこうみたいな、そういった話だったんで、こう、経営会議というよりは、編集会議の場面でしたね。あの、最後の場面は。
そうなのかな。でもなんか最後に彼が、あの、
はい。
社名、なんか、社内のモットーはみたいな感じで言った時に、彼答えられなかったじゃないですか、ヒゲ男は。
ですね、はい。
うん。ってことは、彼は、その、ただ首切りに来てるだけだったら、そのケチョンケチョンにされることも、そんなにないと思うから、やっぱり、首切った後に、ある程度いい地位に行く人たち、なんじゃないかな。と私は思ったけど、
あ、でもなんか割と頭の方で、そのショーンですね、写真家のショーンが、
うん、
我々経営陣との話し合いを拒んでいたが、彼の方からその意見をようやく表明してくれたみたいな言い方をしたので、我々経営陣って言ってたんで、まあ、彼はその経営陣側のまあ立場であることは間違いないですね、
うんうんうん、
役職もついて金を動かすだけの人みたいな感じはしましたがね、なんかイメージとして。
ああ、なるほど。うんうん。
ジェームソンさん、どうですか？今聞いてて。
まあ、彼らは、まあ、個人的に思いとしては再編やというか、だから、思い入れを持たないのが、それが仕事のやり方で。で、彼らとしては、頼まれたことをやってるだけであって。
うんうん、
あ、そうか。だから、それは対比になってるわけですね。その一応、ライフマガジンっていう、まあ、由緒正しい、歴史に名を残すような雑誌っていうのがあって、それを作ってる人っていうのは、まさに、その、まあ、スローガンっていうのがあって、まあ、それをこう胸に、あの、まさにこう誇りを持って仕事をしてる人たちっていうのがいて、それに対して、そういったものとは別の経済的なあの合理性っていうものだけをこう追求しにやってきた人たちっていう、
うんうんうん、
まあ、そういう対比にはなってますよね。
うんうん、ですね。
そうだ。
向いてる方向が全く違いますね。
まあ、でもなんていうか、あのキャラクターがいないと、この話ってのは成り立たないわけで、あのヒゲ男って言われた彼のことですけども、
ね、
だから彼はあの結構いろんな描写がされていて、あのどんな男かっていうと、 なんかいろんなあだ名をつけたがるっていう、そんなあのチャーミングな一面があると思うんですけども。
そうです。
あ、確かにケーキ持ってる時とかもそうか。
ケーキ持ってる
時、よく覚えてますね。僕ちょっと確認したんですけども、うん、劇中で4つですね、あのウォルターにですね、主人公のウォルターに、このヒゲ男は4つのあだ名をつけてるんですけども、
うんうん、
出てきます、お二人で。まずケーキ
マン。ティンマン、ブリキ男。
はい、あ、ティンマン、ブリキ男。
なんだか少佐。
うん、メジャートムですね。トム少佐。あと一個ね、あるんですよ。
おもちゃ、それはブリキ男か。
どこで出てきたのか今、パッと思い出せないのが残念なんですけども、その四つ目につけたあだ名っていうのがあって、それはですね、はい、ドリームマシーンっていう、夢の機械、夢を見る機械っていう、そういう言い方をしてるんですよ。この。
ドリームマシーン。
そうですね。ドリームマシーンってカタカナでも言ってたのかな。ちょっと、に、字幕でどうなったか若干怪しいんですけども、そう、ドリームマシーンっていうふうに呼びかけてるところがあって、2時間ばかりの映画で、あの、同じ人に4つもあだ名をつけて呼ぶっていう、あの、そういうクリエイティビティを持ってるヒゲ男っていうね、魅力的なキャラクターが出てくるわけなんですよ。
うん、
うん。
で、このヒゲ男について、あの、初めてウォルターが会って、でそのエレベーターの中で、あの、妄想想像するシーンがあるじゃないですか。
はい。
あの、あんた何やってるんだって聞かれて、で、そこでまあヒゲが似合うのはタンブルドア
ぐらいの
もんだぜって言ってるじゃないですか。僕それ分かんなかったんですけど、ダンブルドアってどんなドアなんだろうなって。あの、
ハリー・ポッターに出てくる校長先生です。
なんですね。これって結構みんなあそこでドッと湧くとこなんですか。ハリー・ポッターみんな知ってるもんですよね。
多分そうじゃないでしょうか。すごい自分の中で面白かったです。うん、
ジェームソンさん、そこはもうダンブルドアって最初にドってなったんですか。
そうですね。一応あのキャラクターは出てきましたからね。見たことはないですけど、あのキャラクターだけなんかこう。
あ、そうか、そう。映画
名前と
見たことないけども、ダンブルドアって言われたらこいつかっていうふうには分かったんですね。あとはあのさ、ちょっとピンとこなかったのが、そのネガをウォルターが見てるときに。シェリルですね、憧れの彼女が、サンドピープルのメガネっていう風に、彼がルーペで見てるところを指して言うシーンがあるんですけども、このサンドピープルのメガネっていうのはピンときました？
わかんないですね。
水、会社の前にその噴水があって、水場があって、そこで腰掛けて、うん、そのショーンの送ってきた、25番のネガの抜けた写真をこう、あの、素焼きしたものなのかな？あの見てるところなんですけども、そこでルーペを使って見てるんですよね。で、そこにあの、コーヒーを4つ乗せたトレーを持ったシェリルがやってきて、あの、そういうふうに話しかけるんですよね。そのサンドピープルのメガネっていうふうに、
うん。
これは2人ともあんまりピンとこないとこ。
サンドピープル、ディーン、砂の惑星とかですかね。
あ、そんなイメージですけども、あの、スターウォーズに出てくる、まさにその砂の惑星に住んでる異星人、が、こう仮面をつけてて、で、その仮面にこうルーペみたいなのがついてるっていうシーンがあって。
ちょっとわからないですね。
そう、だからこれもやっぱりちょっと、でも映画を知ってる人だったら、まあ、サンドピープルかよ、わははっていうドットワークシーン。
そうなんだ。
そこはわからなかったな。
そう、っていうふうに、その、あの、カッコつきで出てくる単語っていうのはいくつかあって、で、もう一個あってですね、あの、フォンジーっていう、言葉が出てきたのって覚えてます？あの、トロール漁船の中で出てきたんですけども、フォンジーって。
フォンジー？
ええ。あの、あんたアメリカ人かいっていう風に、あの、親切にしてくれる、あの、服をくれる、まあ、服とかいろんなものをくれる船員がいるじゃないですか。
ケーキとかもくれた人ね。
そうですね。彼がね、あの、フォンジーって言うんですよ。
うん、
両手を出して。で、これなんだろうなって思ってて、二人ともわかんないですね、本字って。
わかんない。
字幕だとなんか、いいねみたいなことだったような。
いや、字幕であの、本字って言ってるんですよ。
言いましたっけ？
そうなんです。で、わかんなかったんで、ちょっと調べたんですけども、あの、テレビドラマで、ハッピーデイズっていう、アメリカのテレビドラマが昔あって、
うん、
で、それに出てくるあの、レザージャケットですね、革ジャケットがトレードマークの不良キャラっていうのがいて、それが本字っていう、うん。ですよ。
わからない。
これね、後で検索してもらえると、いかにもな感じの、だからジェームズ・ディーンとかあんな感じの、
はいはい、
あの時代のこう不良っていう感じのキャラクターなんですよね。で、この船員っていうのが、 船乗りがあの、セサミストリートで会おうぜっていうふうに最後の方で言ったりとかするんです
ね。ああ、いましたね。
ああ、はい、言ってたね。
うん、で、言ったのとこう合わせて考えると、この人っていうのはあの、アメリカの、 あのテレビが大好きでよく見てる人なんじゃないかなと。だからその、彼がアメリカ人かどうか確認して、あの、俺の好きなアメリカの、俺の好きな番組をいっぱいやってるアメリカのやつかっていうふうに、それで仲良くというか親切にしてくれたんじゃないかなって。
ああ、ね、アメリカ知ってるぜ、みたいな。
そう。で、これっていうのが僕、すごく心当たりがあって、
うん、
あの、20代前半ぐらいの頃に、スカパーであの、カートゥーンネットワークってアメリカのアニメばっかりやってるチャンネルとかあって、はい、で、まあ、他にも FOX とかでも、結構あの、アニメをいっぱいやってて、それをずっと見せた時期があって、スポンジボブとか、日本に入ってくる前の、まあ、っていうか、日本でスカパーでやったから入ってきてるんだけども、今みたいに NHK でやってみんなが知ってるっていう前に見てて結構大好きで、
うん、
で、その頃にあの、ALT、ので来てるアメリカ人の先生がこう教えてくれる、英会話教室みたいなのとかあって、でそういうところに行って、うん、あの何を話すかっていうとスポンジボブの話ばっかりとかっていう、そういう大変ですね痛い過去があるので、だから、うん、あの船員の痛い感じってあの頃の僕だなっていうふうに思って、
うん、
あなるほどなっていう、そのあるこう一面的な情報からそのどこかのを理解した気になって、自分が知ってる知識をひけらかすとこんな感じになっちゃうんだなっていうのを今更突きつけられて、すごくあのトロール漁船の船員に親近感を覚えたっていう、まあ、思い出話。
受ける
アメリカ知ってるぜっていうことなんだけど、
そう、知ってることはすげえ狭いんだぜっていう、
何言ってんのっていうか、
そう、頑張ってねコミュニケーションしようとしてるところは評価してほしいんですけども、
まあそうですね、まあ全然知らない人とかも多いと思うから、そういうのを教えてあげるのもね、逆に役目になってくるのかもね。
で、あのちょっと話がまたそれるんですけども、
はいはい、
あのその船員が服をくれるじゃないですか、
うん、
あとはバッグもくれるんですけど、まあバッグはそのスーツケース、ジラルミンっぽい感じのスーツケースとの交換になるんですけど。
ゼロハリバートンですね。
あ、ゼロハリか。で、あの、服くれたんですけども、なんでかというと、びしょ濡れになっちゃったから、服を、乾いた服を貸してくれたんですけども、あれって、下着ってどうなってたんですかねっていうのが僕はちょっと気になってるんですよ。
そこえ
だって、多分、ピッカピカの新品って積んでないっぽくないですか？
な、ないでしょうね。
ってことは、俺の使い古しだけども、乾いたやつだから履けようっていう話になってるのは、ちょっと、ジェームスさんどうですか？あのシチュエーションで、ジェームスさんが、あの、ウォルターだったとしたらば。
あの荒くれ野郎どもは多分、ちゃんと洗ってないですよね。
めちゃくちゃ言ってる。
でもね、あんな、だって、外に干しておいたらば、ちょっと海が荒れたらばすぐに、っていうか、あそこで干してるとすごいなんか湿っぽくなりやすいと思うんですよね。よっぽど天気良くないと。
乾燥機がないでしょうね。
乾燥機ないんじゃないかな。
どうかな
っていうね、心配をしちゃうんですよね。
エンジンのすぐそばに置いとくとかとかね。
あ、乾きそうですね。
なるほどね。はい、どうなんだろう。なんかあのさ、キッチンの方に行ったら干せそうな気もする。
キッチンにでもそういう下着とかいっぱい干したのどうですか、それ、絵面として。
いやだけどありえそう。まあでもそこまで考えたことなかったなぁ。
船の事情に詳しい人に聞かないといけないとね。
そうですね、今度。
トロール漁船に詳しい人に。
インタビューしに行くしかないですね、これ。
まあその僕が気になるシーンをどんどん上げていくっていう、今そういう状態になってるんですけども、このトロール漁船に乗るところもちょっと気になりませんでした？
うん。
乗るところっていうと、ジャンプするところってよ。
ジャンプするあたりからですね。
まずあの飛行機じゃないや、ヘリコプターに乗る前に。
はい。あ、いいですね。戻りましょう。まずは、グリーンランドに行くんですよね。その、写真家のショーンを追って、
う
ん。
そうですね。写真のネガを現像して、見たら、その、船の名前が出てきて、それだったらあそこだねっていう。
そうですね。あの、ヒントがあって、何でしたっけ。NU って、が、その町の頭、ヌークっていう町の頭文字で、あとはアークスネックでしたっけっていう船の名前が写真にあって、で、それで、グリーンランドのこの町に手がかりがあるらしいってことで行くわけなんですけども、で、それで2割さん、今話をちょっと遮っちゃいましたけども、はい、あの、ヘリに乗る前ですよ。ヘリに乗る前のところから、どういうお話でしたっけ、2割さん。あ、切れてる。もう一回見ますかね。
あ、でもその前のあそこの日も、飛行機に乗り込むシーンの
はい、
一番オシャレだって思ったやつが話したいですね。
その辺多分出ますよね。 話したいとこだったんでしょうね。どっから押したのかな。
そこだけ見たいですね。
そこ繰り返し見たいとこですね。カラオケバーで大柄男が歌うエスケープとか、ほんと最高ですよね。そこはおしゃれなとこじゃないですね、でも。
荒くれ男は、はい、本当に荒くれてるからすごかった。
ね、ひどいですよね。
え、間違いなく言ってたら死ぬだろうっていう。
だってグラスを割ってっていうあたりは、あれマジすぎますよね。超怖いですよ。おしっこちびっちゃう系ですよね。
あれでぐさりといかれたらもう、死にはしないのかもしれないけど、目玉の一つだ。
あんな怖いシーンもないですよ。あ、もしかしてバッテリーが落ちたとかかな。全然出ないけども。
殴るならわかるけど。
はい。じゃあちょっと繋がるまでは二人で話を続けていきましょう。
はい。
ねえ、さっきのシーンを話しちゃうと悪いのかな。ね、じゃあちょっと、まあ、余談系の話なんですけども、船に飛び乗れっていう風に言われるじゃないですか、
はいはい、
ヘリから。
はい、
ヘリ、まあ、船もちっちゃいので、ヘリがその上に着地することはできないから、どうやって行くんだって言ったら、飛び降りろって言うんですよね。あれ何メーターあるんですかね ?5 メーターとか、もうちょっと高いですかね。結構高いところから、船に飛び降りろって言われるんですよね、パイロットに。
そうですね。うん。5メートル以上軽くあります、
ね。結構高いですね。あれ、ビビりますよね。
ビビりますね。
そう。で、まあ、船と、あと、ボートがいたんですよね。ボートが出てて、うん、そのヘリを見てからボートを出し、トロール漁船の方からボートを出してくれて、で、まあ、その、僕らはあれを見てボートって言うじゃないですか。で、ボートと船って言いますよね。
あ
れを見たらば。
シップでいいんですかね。
シップって思いますよね。でもあれ聞くと、両方ともボートって言ってるんです。多分シップってもっと大きい船のことだと思うんですよね。だから、その、もともとは、その、ボートに飛び乗れって言ってるんですよ。
ああ。
だから、もしもそう言われたらば、僕やジェームスさんだったらば、ボートに飛び乗ると思うんですけども、あれどっちもボートだから、だから、ウォルターが、船の方に、僕らの思うシップの方に飛び乗ろうとしたのも、無理からぬ話だと。
なるほど。
まあでも、あっち飛び降りたら多分着地するときすごい痛いから、ボートの方がいいかなっていう気はするんですけどね。
そうですね。トロールボートなんですかね、じゃあ。
トロールじゃなんか、トローバーとかなんかそんな、トローラーの日本語の読みになっちゃってるんで、うん、もうちょっと違うんですけども、なんて言ってたかな。そう。でもね、ボートって言ってまして、ナイスボートって多分言ってるんじゃないですかね。まあ、そんなシーンがありまして、じゃあ、ジェームソンさんの好きなシーンとかちょっと聞いていきましょうか。
そうですね。まあ、好きなシーンは、最初にグリーンランドに行ってきてって言われて、
はい。
いきなりゼロハリバートンだけ持って、じゃあ行ったるかと。グリーンランド行ってやると。
うん。あそこね、テンポアップして盛り上がるとこですよね。
そうですね。それで、ウォルター・ミッキーが、こう、カスカス歩きつつも、
はいはい。
この背景に文字が出てて、
ええ。
それがライフ誌の標語の世界を見ようっていう、になってて、それで飛行機に乗ってもなんか土地で出てきたり、キャビンアテンダントの、なんかに出てましたね、確か。
そう、あれは多分空港で小説チケット買ってるんですよね。
そうですね。
そう、そこでそのオフィスのところどころにそういう文字が、ガチャガチャって。
そう。それがもう最高にかっこいいというか、盛り上が
って。そう、まさにこう、ストーリーが動き出したっていう感じですよね。ね、ここからどんどん、で、その、ゆっくりした動きからだんだん走っていくところに合わせて音楽が盛り上がるっていうので、これからぐっと来るぜっていう。で、まあ、そこまでがずっとこう、割とこう、狭い範囲でしか移動してなかったんですよね。動きもやっぱダイナミックさっていうのもないし、っていうところからこう、急遽、まあ、一気にこう、一点ですよ。急転直下飛行機に乗って、おそらくアメリカを出たことがなかったであろう男が気がつけばグリーンランドっていう、ね、
うん、
この現実なのかこれはっていうシーンなんですけども、で、ちょっとでも突っ込んでもいいですか？
はい。
彼って、アメリカからおそらく出たことないじゃないですか。フェニックスをどっかにしか行ったことなかったって言ってるんで、パスポートって持ってたのかなっていうのが、アメリカ人の確かパスポート持ってる人って結構割合低いんですよね。確実に5割以下なんですよ。まあだからあれでパスポート持ってなくていけませんっていうのと話にならないので、まあそれで持ってるんでしょうけども、彼の性格とか行動圏からするとなんとなく持ってなさそうな気もするなっていう細かい話と、あとはその、グリーンランド航空かなんかで行くじゃないですか、グリーンランドに。
はい。
あれ、ガラガラでしたよね。
ガラガラですね。二人？
二人なのに、 2人しか乗客いないのに隣にあの大柄なおじいさんが座ってくるっていう、あれがなんかウォルターの運のなさが出てる感じでちょっとおかしかったんですけども、
しかも飛行機かなりでかかったですよね、あれ、はい、
そうそうそうそう、でかい飛行機が小さい空港に落ちる降りるっていう超面白シーンですよね。
まさかいきなり乗り継ぎバスみたいにこう、はい、ここで降りてくださいみたいなことじゃないですよね。
街に行く前にレンタカー借りるじゃないですか。
あ、はい、
うん、赤か
愉快なシーンですね。
うん、確かに、
うん、レンタカーはあるかって赤と青と2種類あるぜって言うんですけど、あの
種類がいいですかね、
せっかくだから俺は赤のレンタカーを選ぶぞっていうデスクリムゾーン的な展開があって、あそこであのかつてセガサターンとかやった人は大いに盛り上がったと思うんですけども、あれであのあった車があれデウのマティスっていう車種なんですよ。デウっていうのはダイウって書くんですけども、あの韓国の自動車メーカーで、あのアメリカで韓国車っていうと何か安さだけを武器にしてシェアを伸ばしたんですね。で、まあその中でも特にこうデウっていうのはこう安い車で、マティスっていうのはちっちゃくて、まあ軽自動車みたいなもんなんですよ。で、あの安いレンタカー屋に行くと大体あれがあって、僕もあのああいう赤でも青でもなかったんですけども、同じマティスに乗ってあの移動したことがあるんですけども、あの本当にあれっていうのがその安いアメリカのレンタカーの現状そのものっていう感じで超リアルでしたね。で、あの後々見たらばレンタカー代あれでも60ドルしてました。
うん、
ちょい高ですね。そうそう、あの記録取ってるんでまめに。
すごい、へえ。
まあ記録を取ってるのはウォルターなんですけども、
うんうん、
主人公なんですけど、まあでそれであの赤い、せっかくだから赤いあのマティスを選んで、まあ着いたわけですよね。裏さびれたグリーンランドの街に。
犬の方が匹数多いんじゃないかっていうくらいの。
あれ、その8人って、8人しかいないんだからすぐわかるよっていうふうに言ったと思うんですけども、あの8人ってのは多分街の住人ではないと思うんですけども、っていうのは、
若者というか、
うちの数がもっとたくさんあったから、
うんうん。
ああ、そうですね。
だからなんだろう、あの、そう、若者なのか、うん、未婚の人かもしれないし、でなければ、ヘリを、あそこで操縦して、なりわいにしてる人が8人しかいないとか、
あのバーに、バーに行ってるやつで、
ええ、
なんかそれくらい盛りのついた男っていうことなんですかね。
なのかな、ね、あの8人しかいないから、不倫なんかしたらすぐバレるよって言ってましたよね。
うん、
静かになのかな。
あれはなんですかね、やっぱ、あの、不倫されてたっていうことなんですかね、その、あの、昇進の、あの、恋に破れた大柄酔っ払いパイロットが、ね、あのジャック・ジョンソンのエスケープをたどたどしく歌うっていう涙の止まらないシーンがあるじゃないですか。
うんうん。
あれはね、どんな、
どこは、
辛い恋愛をしたんですかね。
それは、あれだけ荒れますわな。それ、不倫されたなら。
うん。
で、その、仲間かわかんないけども、やっぱり8人もいたら、ああ、やっぱあいつ、ちょっとだらけてそうじゃないですか、普段から。優しいかもしれないけど。
目は優しそうでしたね。
うん、すごい優しそう
なんだけど。でも、犬に、シャーって言ってましたよ。
そうそう。でもなんかやっぱり子供、少年のままっていうか、まあ、いいことなんだろうけども。
超前向きに捉えてますね。
うん、捉えてる捉えてる。でもこう、やっぱり、なんだろう、街の外に出たことがないってことは、感覚としてもすごいちっちゃいところで話しちゃうと思うから、なんていうの、魅力がちょっと欠けてるけども、自分はそれを誇りに思っててきっと気づいてないから、うまく言えないな、なんて言えばいいんだろう。うん、その、自分は自分と思ってるところが、なんかその彼女が、大事にしていた彼女が違う人のとこに行っちゃったってなって、自分もショックだし、周りの目も気にして、さらにショックを受けるみたいな。
まあ、周りの目はあるでしょうね。あれだけ狭いコミュニティなんで。
だから8人っていう数字も出てきたと思うし、ってことは8人の中でその噂があったら、絶対俺笑われてんじゃん、みたいな。
か、あの8人みんな兄弟かどっちかですよね。
兄弟はちょっと嫌でしょ。わかんないけどね、もうちっちゃい世界だろうから、まあ、あるかもしれないけども、ね。
はい。
はい。
っていうことで、まあ、いいシーンか。まあでもあれもちょっとその、そういうコミカルなとこではあるんですけど、でもあそこまさにこう、またその大事なシーンがこう続けてきたぞっていう感じの、そのまず彼が、そのライフマガジン社からこう飛び出すっていうところでこう、世界、今までいたところからこう、今までいた自分の世界から飛び出すっていうシーンの後に実際に飛び出してグリーンランドまで来たけども、まだ彼はその時点では今までの彼の延長線上にすごく近いところにいたんですよね。
う
そう
です。で、それが、その酔っ払いの大柄の、パイロットが、俺もう怖いから酒でも飲まなきゃやっていけないんだよっていう、こんな天候の日にヘリを出すのは怖いからよって言ってるパイロットが、俺と一緒に来るかっていうふうに誘うわけですよね。
うんうん。
で、そこでやっぱその常識人としてのウォルターは、いや、やめとくよっていう、まあ、その前にそもそも電話すれば大丈夫じゃねって思うんだけども、まあ、それ今ちょっと電話つながんないよと、無線機壊れてるよと、だから無線機の部品を届けなくちゃいけないから、一緒に来ればその船に行けるよと、会いたい人におそらく会えるよっていうふうなことで誘われるんだけども、
うん、
彼はそこで照準するんですよね。戸惑いを見せるんですよね。それっていうのは最初の画面、最初のシーンで、そのシェリルに同僚にeE ハーモニーでウィンクをなかなか送れないでいた彼とダブるわけですよ。だからその時点での彼はグリーンランドまで来たっていう風な一つの跳躍をしてはいるんだけども、でもまだスタート地点の彼とあんまり変わってないんですよね、
うんうん、
でもその自分を乗り越えるというシーンがあるわけなんですけど、あれってでも結構お笑いっていうかね、笑えるシーンですよね。そういう本来はこうすごくいいシーンのはずなんですけども、ね、
ギター、やっぱり、はい、うん、妄想に助けられて。けど、あそこはやっぱりぼんやりしてはいないっていうのが、
うん、
妄想はしてるけどぼんやりではないっていうのが、なんかやっぱりそこはターニングポイントなのかなっていう気がします。
うん。しかもその後にもうなくなりましたもんね。あれが最初で、あれが最後ですもんね。妄想、大きな妄想。
そうですね。そういえば最後変われて。
うん。確かあれが最後で。
ね、細かく言うと、その後にもう二つ妄想シーンがあって。うん、
あったっけ、
うん、一つは、自転車で走行中に、鳥の群れが、その、群れがその飛んでるじゃないですか、空を。そうすると、その鳥が、こう、シェリルの顔に見えるっていう、自転車で、走ってる時に、標識にぶつかるシーンがあるじゃないですか。
うん、自転車を捨てる時？
そうそうそう。あれ、自転車なんで捨てんだよって思いませんでした、
うんうん、チェーン取れちゃったんでしょ。
あ、よく見てません。でもチェーン取れたのって、チェーンまたはめりゃいい話なのにっていうふうにも思うんですけども、まあそれはいいとして。で、まあそれが一つと。
ガムシャラ感を表現するため、その映画の中で、そう、彼の心理的なところと、
うん、
どういうふうにしたら見てる側がもっとわって飛びつくだろうかっていうところを考えて、
うん、
監督はそういう、あ、もうじゃあもうそこで自転車を捨てて、自分の足だけで、
お、なるほど。
進むっていう大切さを。そうそう。遠回りしてでもいいから、自力、本当に自力、何もない状態でやってみろみたいなのも伝えたくて、そういう風に表現したのかなって私は思いましたね。
っていうのが一つと、あともう一つがですね、そのタクシーの中で、
うんうん、
そのトークショーに出てるシーンっていうのが、ミシェル、今日のゲストは、ウォルター・ミティとミシェル・オバマですっていう。
ああ、そっか。うん、あったね。
オバマ大統領のファーストレディーとミシェル、あ、ウォルター・ミティかよっていう、なんかすごく、びっくりするシーンもあって、あれも妄想というか空想シーンだったので。
あ、そっか、でもやったるぞ感が出てましたね、あれはね。もう、あ、俺や、なんかもうやってんだ自分みたいな誇りに思いつつ、妄想でも、いい妄想してる感じ？
ああ、そうですね。そういえば、悪い妄想ってあそこだけですかね。なんか、ダメな妄想っていうんですかね。
ダメな妄想。
自分が活躍しない妄想っていうんですかね。
なんかその妄想が自分のための妄想になっ、自分のためっていうか進むための妄想、俺もっとこれやったらすごいことになるぞみたいなのも期待しつつ自分を動かすための妄想をしてる。ちょっと前の妄想だと、
うん、
ただ単にあの子いいなっていうところからわわわわ、あ、なんだでも俺はダメなやつだったみたいな感じで終わるのが、後半につれていい妄想に変わってる感じが私の中ではしたかな。だからもう妄想というよりもありえそうな気がしちゃった、現実に。
まあそうですね、最初の頃なんか本当にありえなさそうなものがちらほらありましたよね。その最初の犬を助けるのもそうだし、うん、あとはそのスパイダーマンかっていうような感じの街の中でのバトルシーンとか、
そうそう、
あの辺なんかはそのいい妄想、いい空想と悪い空想があるとしたら、悪い、この人はその悪い空想も持ってて、だからそれを空想に押し止めて、うん、その空想してることを全部こう出したらいいかというと決してそうでもないぞっていう風に思わせるとんでもない妄想もいっぱいありましたもんね。でもそれは確かに先に進むにつれてなくなっていって、うん、彼自身をこう走らせる原動力みたいな ものに。だから彼はその自分の、あの空想力っていうものを、あのどう扱ったらいいかっていうのをだんだん学んでいってるっていうことになるんでしょうね。
そうや
って実際に体を動かしていくことによって、
うん、人にも迷惑かけてないし、
そう、
ミスも減ってるし、
うん
うん、いい妄想になってる。すごいプラスだな。あ、プラスに働いていく。小さい世界から大きい世界に飛び出していく時の楽しさとかってきっとそういうところにあると思うけど、
う
ん、うん、って言って私もそんな大したことまだ全然やれてないけども、なんかでもそういうのを気づいたから、お、いいじゃんいいじゃんいいじゃんみたいな、ウィンクボタンあったら私がウィンクボタンを押したいなってぐらい、いい方に働いてるなっていう妄想が最後の方とか多くて、もう自分の中では鳥のところとかも空想ではなくて妄想でもなくて想像力、
うん、
うん、同じかもしれないけど、こういいこと、愛する人とか大切に思ってる人とか、自分のことを自分でしょうもないと思いつつも、それを応援してくれてる人ことを思い出して、あ、頑張ろうってなるっていう。
僕ちょっと今言ってると分かるような気がするんですけど、うまくまとめられないんですけども、うん、ジェームソンさんどうです？今のその空想とか妄想ではなくてっていうような、そのあそこでその好きな人の、自分の後押しをしてくれた人の顔をこうつい思い浮かべてしまったっていうのは、なんか空想でも妄想でもなくっていう風にうまくまとめられます？
そう、
ね、まあ妄想ではないですよね。
空想ではないですね。あと前はあのぼんやりしつつ全然体が全く動かないけど、体動きつつちゃんと頭が、体動いて頭が動いてなので、それになんかあそこは、もう前まではなんか自分がメインだったけど、あそこに出てきたのはあのシェリル、
うん、
なんでそれに助けられてるから、その人のことがやっぱ頭がいっぱいになってて、自分以外の世界が広がったってことなんですかね。
うん、なんかそんな感じしましたよね。私もそう。
シェリルが生かされてるっていう。
うんうんうん。少なからず応援者がいるんだっていうのに気づいてる。
一人じゃっていうことですかね。
あ、そうそうそう、一人で旅してるんだけど一人じゃないっていうのも感じ取れる。なんか、あ、頑張んなきゃなっていうふうに思ってる感じ。
うん、はいはい。ね、というのやっぱりその同じようなあのもう、まあ、空想癖のある男がこうやって空想の世界に入ってっていう、やってることは同じなんだけども、彼の成長に伴って同じことやってるはずなんだけども、実際にはあの全然違ってるっていう、体を動かして前に進むようになってるっていう、あの変化がよく描けてるっていう、まあ、そんなシーン、あの見ていくとそんなシーンが、ね、どんどんこう積み重なって行くわけなんですけれども、ですね。まあ、その大きなきっかけになった、あの、ヘリに飛び乗るシーンですよね。予告編でも出てくるところなんですけども、まあ、そこでいいなって思ったのが、その飛び乗った後の彼の表情なんですよ。
うん。
ああ。
まあ、覚えてます？どんな表情に見えました？そのヘリに飛び乗った後のウォルターの表情っていうのは、彼が一体どう思っていたのかっていう、飛び乗ってしまって。
いや、自分の行動自体に驚いてるっていうか、変化に驚いてるんですかね。やってしまったみたいな。
岩井さんどうです？
うん、私はそうだな。でも、そうだな。ジェームスンさんと同じかな。あと足すとしたら。
足してください。引いてもいいですよ。
やればなんとかなるんじゃん、みたいな。まあ、流れに任せよう、みたいな。
ああ、ここまで来ちゃったからにはもう後戻りできないぞっていうような。
そうそうそう。ぐわーみたいな、うん、自分の中の、
ね、やっぱまずは驚いてはいますよね。
非常識な、うん、
うん。で、驚きつつも、なんかそれがあまり後悔じゃないというか、
うん、
こうね、こう飛び出してやったことないことをやってしまったっていうことに対するちょっとこうワクワクするような、そんな気持ちがきっとあるんじゃないかなっていうような、そんな表情に僕は見えましたね。
うん、そうです、
ね。興奮してるでしょうね、なんか。
まあそんなわけで、まあだからその辺からもうあの行動するウォルターになっていくわけなんですけども、まあいろんないいシーンがあったんですけども、これちょっと好きなシーンとか教えてもらえますか？お二人の。これは良かったよねっていうような、まあ好きでなくてもいいけど印象に残ったシーンとか、一番かっこいいなっていうシーンとかちょっと教えてくださいよ。
かっこいいシーンですか？
ええ。
かっこいいシーンは、まあ、イケメンなのは雪山が一番イケメンでしたかね。
雪山がイケメン。
あと、まあ、かっこよかったのは、まあ、最後手繋ぐとこが好きでしたかね。
おー。ジェームソンさんらしい感じの。
よかったです。 で、買わないで生きて、で、手繋ぐのがいい。
そうですね。あれだから、その、なんか、もっと大事なものがあるんだぜ、みたいな、そんなシーンですよね。
でも、買う必要がなかったっていうのが、理的な感想ですかね。
あれでも、なんか、急いで買わなくてもいいさ、みたいな感じだったけども、僕は後で買うのかなと思うんですけども、どうですかね。実際、別に買わなくてもいいよっていうことで、彼は買わないんですかね。っていうか、自分で買いづらいとこはあると思うんですけども、これ。
25番のネガを最後見ないで渡したのと繋がってるような気がするんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
別にライフ、自分がもうライフなんで、別にライフ石なんて買う必要ないさ、みたいな。
なるほど。
あそこで、まあ、それ自体が、まあ、彼にとっての、なんていうか、その生きてくれたの誇りとかってわけじゃないですもんね。別に、あれがああであろうが、なかろうが、もう関係ないですもんね。
うん。
うんうんうん。
二割さんはどうですか？もういいなっていうシーンとかってどんなのがよく記憶に残ってます？
そうだな、二つぐらいじゃああげようかな。
いいですよ、二個でも三個でも。
なんだっけ、その冒険家でもやっててカメラマンの。
あ、ショーンですね。
そう、ショーンを探し出して。
あ、ごめんなさい。いいのか、そうか、そうか。役者もショーンだし、役名もショーンだね。
そうそう、ショーン・ペン。
ショーン・ペンのショーン・オコンネル。
うんうん、はい。そっか、ショーンだね。そうだ、両方ともショーンだね。でも役の方のショーンが。
はい。紛らわしいっていう。
そうね、確かに。いやいやいやいや、その通りだなと。なんかそのショーンと山の中で会うじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
で、その時に、いろいろ喋ってる時に、こう、フィルム越しに今撮ろうとしてる動物が、こう、うん、入り込んで、ちょっと見てみろよって言って、ウォルターとチェンジするじゃないですか。
はいはい。
で、ウォルターが、おーみたいな感じで見てた時に、もう一度ショーンがこう、カメラのレンズ覗き込んで、
うん、
シャッターを押すのかなと思ったら、押さなかったじゃないですか。
押さなかったですね。
で、まあ直接こう見るのも、見て自分の中に残すっていうのも、なんか、いいと思うんだよね、みたいな。
なんか、
カメラマンのくせに、みたいな。でもなんか、一人の男として、何か語ろうとしてることとかがそこに出てて、で、子供たちがなんか、その、ちょっとしたところでサッカーかなんかやってて、子供に戻って、イエーイみたいな感じで、その現地の子たちと遊びに走っていくショーンの背中とかがすごいいいシーンだなと思ったし、
うん、
なんか多分、さっきジェームスさんが言ってたように、ライフを買わなかったのは、ショーンの影響なのかなとも思ったりした、自分の中で。
ショーンの影響です
か？うん、なんかそのショーンがシャッターチャンスがあるにもかかわらず、シャッターを押さずに、こうもう自分の目で見たからもういいや、みたいな。
あの、完璧な瞬間をカメラにも邪魔されたくないって確か、そういう言い方をしてるんですよね。
そうやって言ったの。そう、そうやって言ったの。
ここは、だから、完璧な瞬間、まさに完璧な瞬間だったから、それを、その雑誌を買うっていうことで、邪魔されたくないっていう。で、それを、ジェームスンさんが言ったように、こう、最後に、締めるために、こう、ギュッと、シェイクハンドは違うか、まあ、手を握るっていうことで、うん、より完璧なものにしたっていうことですね。
うん、なんかもう、そうですね、そう。ウォルターが、そのショーンを一度疑ったじゃないですか、なんかもう、なんかすごいいい、分かり合えるものと思ってたけど、もう、なんかこの財布とかももらったけど、いらねえよ、みたいな感じで、捨てちゃうシーンともあるけど、でもその、もう一回ショーンに直接会った時に、あ、この人ってそういうとこまでしっかり考えてたんだっていうのに気づいて、すごいなんかそこに尊敬を表したからこそ、最後買わなかったのかなって。
うん、まあね、彼がそのショーンがウォルターをどれだけ評価したかっていうことはよく伝わったわけですね。
そう、そこでよく伝えるようにするために、最後買わなかったのかなって私は捉えてて。
いや、あとは、お母さん。一人の時にこっそり買ったりとかしたらがっかりしますけどね。
まあでもそれはそれでなんかこう自分の。
これは配るよとか。
でも多分お母さんが買うと思うな、こっそり。
買うでしょうね。
うん、
親戚中に。
そうそうそう。
でもあれもね、そういう意味ではいいシーンですよね。その、少年時代の新聞を刺して、新聞に載った話を持ち出して、世界中の人が読んだのよって言ったわけじゃないですか。
うん、絶対そうありえないのに。
でもそれが現実になったわけですよね。
そうそう。まあそうですよね。
はい、すいません。ちょっと脇道にそれましたけども
。いやいやいや、ありがとうございます。その通りですよね。でもウォルターのお母さんもめちゃくちゃいい人で、 さっきも言ったけど、そのショーンが誕生日にくれたお財布を捨てたのに、
うんうん、
お母さんちゃんとそれを拾ってて、
あれね、ちゃんとお母さんの家で捨ててたんですよね。
そう、自分の実家っていうか、そう、新しいところっていうかね。
そう、いろいろまあ、アイスランドとかグリーンランドとか行ってお金をすっかり使っちゃったところで、家帰ったらば、妹に、チップを、その、業者の人にチップを渡さなくちゃいけない、チップ出してよって言われて、あれがね、全部出しちゃうんですよね。
うんうんうん、
だから財布が空になって、まあ、カードだけ入った状態になってて、でそのカードを、その空になった財布を見てカードを抜いて、でそのまま財布を捨てちゃうんですよね。
うん、
だからそうして、なんで捨てるのかなってちょっと疑問ではあるんですけども、ものを捨てられない僕としてはちょっと疑問に思うんですけども、あれはジェームスさんどうですかね、どういうふうに思ってその財布を捨てるっていうところに行ったんですかね。
あれはピアノ見つける前に捨てて、
そうですね、
結局、あれは、一回あれ、ショーンを見失うというか、もう、そこで諦めるというか。う
ん、志半ばで一旦戻ってきたシーンですかね。
あれは、ショーン自身がもう追いかけるのをやめるっていう、
一回
思っちゃったっていうことは。
挫折のシーンってことですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
じゃあ、もう一回見つけた時に拾えよって思うんですけどね。
一人持
ってけよっていう。
まあ、でもあれはまさにお母さんいい仕事グッジョブっていうシーンですよね。ちょっと戻すと、
なんかウォルターがその財布を広げた時にショーンがこうその財布にメッセージを吹き込んでたじゃないですか。
はい、印字されてるやつってことですか。
そうそうそうそうそう、そのなんて書いてあったか忘れたけど、でももうすっごい憧れてる人からの言葉だけど、そのお前のせいで俺の最後の仕事が、最後の仕事っていうかその25番のネガをポンって出せる、簡単に出せばもういいだけの話なのに、上の人にも怒られるし、仕事が今できない状態、お前のせいだぞみたいな怒りもあるし、なんかもう嫌だみたいな、子供みたいに戻っちゃってるウォルターがいて、だから財布をポイって思いっきり捨てたのかなと思ったな。
なるほどなるほど。
なんか子供
ってたっていうか、
子供の時ってそうだけど、すごいなんか大切にしてたものでも、ある日突然子供、自分がそれを持ってることによって振り回されてたりとか、子供だなって感じたりすると嫌いになって手放したくなったりする時が私にはあって、それがウォルターも持ってたのかなとか、だからもういらない、もう これが元凶みたいな、ここに全部がみたいな感じで、八つ当たりではないけども、もうこれがみたいな、こいつのせいで俺の人生今終わりに近づいてるみたいな、最悪だみたいな。
あそこでもう首が決まったんでしたっけ。
もう
あれはもう首になった後の話ですね。
そうだからもうこの人をかけても、なんかてか俺こいつに振り回されてばっかりだしみたいなのを、なんか一気に尊敬から幻滅に変わったり、げんなりしたりとかして、ポイって捨てちゃったのかなって私は思ったかな、心理というか。
まあやっぱ彼っていうのはその父親を若くして亡くして、でそれでセービングがなかったから、貯金がなかったって言ってたのかな、まあ、家にはお金がなくてっていう風に字幕ではなってたんですけども、
はい、
でまあそれでやっぱりそういったことがあったから、貯蓄を使い果たしてしまうような状況っていうのはすごく嫌がると思うんですよね、にもかかわらずそのまあ、彼はその豆に家計簿をつけていて、でその一番上にあった一番大きな金額というのは2400ドルの、その母親のため の、その家を、老人ホームかな、
まあ、
その彼女の住む場所を確保するためのお金なんだけども、その航空券だけで2700ドルとか買っちゃってるんですよね。
しかも自腹で。
そうっていうのがあったから、やっぱりかなりあれ心理的なダメージはあったでしょうね。
仕事に誇りに持ってたのにみたいな。
もう収入はなくなるわと。
貯金も崩してこんなありさまだみたいななったら、やっぱりショーンムカつくってなると思うんだよね。
まあやっぱ何もかも投げ出したいみたいな、そんな気分にはなりましょうね。
なったと思う。だから捨てたのかなって。でもこう彼に会って、こうまた考え直してた時に、やっぱこいつすげえみたいな。ショーンすげえお前みたいになってきて、この人と一緒に仕事できて、本当よかったっていう喜びとか、またもう一度自分自身にも誇りを持ち始めたりとか、なんか自信を取り戻したシーンなのかなとも思ったし、なんか一気にかっこよくなったのが、そのショーンに山の中で会 そう、ちゃんと会えた時、
うん、
でネガは財布の中かみたいな、マジかみたいな、捨ててまったっていうのも正直に告白して、ショーンはなんで捨てたのとか質問するじゃないですか、
うん、そうですね、
で、まあ、その時の素直な言い方とかも本当にウォルター子供だよみたいな、でも分からなくもないよみたいな、いいか悪いかっていうのは誰も決められないんだなっていうのも分かったし、なんかそのウォルターの心変わりのコロコロ変わるところとか、すごい人間性とかもあって、そういう彼だから一途にその仕事に打ち込めるのかなとか、
うん、
そこまで行動できたのかなとか思った。何が悪くて何がいいとか、何が常識で何が非常識かとかも全部その一つの映画の中でガラッとこう変わっていくような気もしたかな。こんな自由人が存在してもいいんだとか、
なんか自由人が、
そうだってショーンってすごい自由人だと思いますね。
ショーンはそうですね、
移動しまくってて、
めちゃめちゃかっこいいですよね。セスナの上に仁王立ちで、
あれは
持ってエルドコスに向かっていくっていう。
そうそうそうそうそう。かと思えば、
ところどころこれフォントっていう映像が入るとこも面白いですよね。うん、あのそのトロール漁船にこう救い上げられる前のシーンでサメが出てくるじゃないですか。
ああそうだね。
あれって妄想のシーンかと思って、うんてるけども、でも実際のサメが出たっていう書かれ方をしてましたよね。
そうですね、
イルカじゃねえよって
そうで、サメをね、あのカバンで殴って、あの一瞬あの、まあ、生きながらえるっていうか、ガードしたりとか、そういうちょっと完全に冗談みたいなシーンがあって、まあ、あの辺はベンスティラー映画っぽいなっていう感じもあるんですけども、あとはそのエルドゴンスだから噴火で、火砕流だと助かんないから、まあその粉塵ですね、噴煙からこう間一髪で逃げるシーンとか、あの辺なんかすごく漫画っぽいというか嘘っぽい、ありえんだろうみたいなシーンで、まあそこに飛行機に乗って向かっていくショーンとかっていう、そういうあの現実をちょっとこう飛び越えたような部分のある映画ではあるんだけども、その中でもあるこう超スーパーリアルな、あのシュールなシーンっていうのが、ああいうところはね、うん、やけに面白く見える、記憶に残るんですよね。
そうですよね。なんか私も思ったな。僕のシーンだっけ、
ね、サメのシーンはね、ひどいと思うんですよね。あそこの本
はないな。メガの本持ってる人もすごい面白かったですよね。あ、ごめん、間違えた、サメだったみたいな。ごめんね、みたいな。
そうですね。
部品がもう吹き出してしまって。
そうで、ね、部品沈んじゃうし、そこで後で言われるし、結構きつく言われるし、お前が持ってきた部品を、リペアパーツを沈めたんだろうって。
そう、
ね、違うのかって、はいそうです、大人がマジで怒られる瞬間っていうね。
そうですよね、俺たちの生命がかかってるのにみたいなぐらいの勢いで怒られてましたもんね。そう、でもあの映画ってなんかライフもそうだけど、ところどころでそう面白おかしくして、人生の面白みとか苦労も全部なんか後からはもう全部ボケになるぜみたいなぐらいのメッセージ性があって面白いなと思って、私はその映画の作り方が面白いなと思ってたんだけど、それは私だけかな。
あれっていうのはなんかその、まあ、その時はすごく大変なだしシリアスなシーンなんだけども、後から振り返ると、まあ、そういう部分こそ記憶に残ってるし、良かったように思えるっていうのって、まあ、これかなりこじつけなんですけども、うん、あの、まあ、ニワリさんが女性ということで引きつけて考えると、あれって出産シーンみたいなもんなのかなって思うんですよね。
まあ、知らねえよ。
いやでも話で聞くじゃないですか。やっぱほら、よくあの男性に出産の大変さを例えるときに、鼻からスイカを出すぐらい大変っていう言い方をしますけども、っていうの聞いたらば、もう無理って思うじゃないですかね、ジェームスンさん。我々鼻からスイカを出せないぞって思うじゃないですか。
しただけでもう、
うん。
顔がもう破裂しますね。
でもそれで、破裂しますよね。でもそれで、あの、じゃあ女性が、出産経験のある女性がもう二度と嫌だって言うかと思うと、もう一人、あの、例えばその、財政的に、経済的に許すのであればもう一人欲しいとかって大体言うじゃないですか。
うん、そう
ですね、っていうのが、その場ではすごく大変だし、もう二度と味わいたくないっていうところだけども、後から、振り返ると、まあ、すごく良かったし、人生にとってこう大切な一場面だったっていう点で、あのサメに襲われるシーンっていうのは、その女性におけるこう出産のシーンみたいなもんなのかなっていう、すごいこじつけをしてみました。
ああ、なるほど。でもそうかもしれないですね、本当に。あと、男性も、でも、あれでしょ？
出産します？
出産はしないけど。
シュワルツネッガー。 みたいに、シュワちゃんみたいにしちゃいます？
いや、それも、ありえんけど、わかんないけど。でも男性って、その大切なところを、
はい。
急所って言われてるとこを、バーンって思いっきり蹴られると、もう死ぬかと思うんですよね。
うん、うん、死ぬかとかって思えないぐらい死ぬかと思いますよね。
なんか息できなくなるんですよね。みたいな。
思いっきり蹴られなくてもなりますよ。思いっきり蹴られたらどうでしょうね。まあ経験ないですけど、本当考えるのも嫌ですね。
多分そんな感じでしょうね。後から思うと全部ボケになってるみたいな。
ならないな、そこはならないな。
もう考えただけで、うん、おっとってきますもん。
あ、そうなんですか。
前鏡ですよね、完璧に。
うん。思い出し痛みがきます。
なるほど。私まだ出産してないけど、多分、私男性の性器も持ってないけど、多分それぐらい大変なのかなって。
出産の場合はでも仮に得るものがあるけども、我々がその急所を蹴られた場合は何も得るものがないという大きな違いがあることを、
あ、なるほど。
分かってないですね。
ごめんなさい、男性の方々分かってなくて。そうか、そういうことか。
本当に何にもないですからね。
そうか、私たちはこう、抱き上げたりとか、
そう。
成長段階を見たりとかできるけど。そうか、残念な。
我々はそういった元になる機能を失うかもしれないっていうリスクぐらいしかないわけですよ。
うわ、怖い。
恐ろしいですね。蹴られた経験のある方もすいませんでした。一緒にしちゃった。そうか、でも、なんか、ライガンもそんな感じなのかな？蹴られても、まあ生きていけるよみたいな、死ぬ気でやってみろみたいな感じなんですかね。
うん、まあそうですね。だから、いやいや、それはまあ、蹴られたっていうのは違うかもしれないけども、
うん、
ね、なんか、何かにこう、ちょっと一歩踏み出せない人がこう踏み出してみたらば、それがすごく自分の人生にとってこう有益だったっていう話ではありますよね。
うん、なるほど。うん、
だから、ジェームスンさんは勇気を出して蹴られてみると人生に大きな変化があるんじゃないかなっていう話でした。
なるほど。じゃあ、その時私を呼んでくださればいつでも。
考えただけでも、もうなんかもう体中がドワッときますね。
そうですか。じゃあ、ちょっとまたこれの話は保留にしておきましょうか。
まあ、ですね、だいぶお時間ということで、ぼちぼちですね、終わりにしていこうかなと思うんですけども、投稿の点については、ぜひ触れておかなければ、心残りであるとかってありますか？
彼はやっぱりなんか、聞き輪の日をずっと引きずってたのかなっていう。それで、ところどころやっぱり出てくるものは、やっぱり聞き輪の日に関することで、最後はやっぱり聞き輪の日を乗り越えて、で、最後につながったのかなっていうのが、こう、裏の伏線っていうんですかね。
うん。まあ、やっぱりその彼っていうのはどうしてああいう風になったのかっていうのと、その父親が若くして亡くなってしまったっていう、そのことによって家族を、まあ、衝突さなくちゃいけなくなったっていうことは大きな関わりがありますものね。
そうですね。
で、間で、ジェームスさん言ってましたけども、出てくる、その彼が昔働いてたお店がパパジョーンズっていうことで、パパっていう、父親っていう単語が入ってたりとか、その店がまたその、大人になって思わぬところに行った先にもあったりするっていうのもまたその父親っていうものからこう、まあ、抜け出られてないその父親の影から父親殺しをできてないっていうことのまあ一つ象徴的な描かれ方なのかなっていうふうに言われて、
そうですね、
あ、そうだなって思いましたね。
ピアノとかも彼の父親の象徴というか、
うん、
父親が残したものが結局やっぱピアノに関してなんか金の管理が緩かったんで、
まあそうですよね、あれだけね、無駄を、ね、まあ、できれば無駄を省きたいって思うだろうところだけども、あんなでっかい邪魔なで多分誰も弾かないんですよね、ピアノ。
ああ、そうですね、
そういう維持しようとしてるわけですもんね。
それで結局手放して、でなんか父親からもらったバッグ、でそれで一緒に旅に行くのがなんか良かったです。
バッグは自分で買ったのかな、ジャンスポーツの。
そうですね。
トラベル、旅の手帳を父親からもらって、ハブファンダッドって書いてあったやつですよね。はい、妹が貧しい子供に、使わないから貧しい子供にあげたらどうっていうのに対して、貧しい子供は旅なんか行かないだろうっていう超正論で返すっていう名場面の、そんなやりとりもありましたけども。
父親と一緒に旅に行く予定でカバン買ってたんですよね。
父親と一緒にっていう言い方は確かしてなかったと思いますよ。ヨーロッパ旅行に行く予定だって、で、それに使うために買ったんだけども、そこのタイミングで親父さんが亡くなっちゃったっていうことなんで、だから父親と行かないとも言ってないですけども、行くとも言ってないかな。
まあ何かしらゆかりはあったと。
そうですね。父親がいてこそ多分実現するヨーロッパ旅行ではあったんでしょう。うん、
で、まあそれでいきなり、
はいはい。
旅行に出かけて、はいはい、で、うん、彼の死を乗り越えたっていうんですかね。父親の死を受け入れて、で、結局最後にライフに、自分自身のライフを取り戻せたというんですかね。長い、彼のぼんやりが終わったんですか。気になるのは彼は女性と付き合ったことはあるんですかね。
そういう描写ないですよね。うん。全然ないですね。なんか、そういうことないよって言われたらば、そうですねって言っちゃいますね。
そうですね。うん。
どうなんだろう。でもなんかあんまりそういう余裕なかったような気はしますね。その生活第一だったでしょうし。
あ、まあ、多分付き合えたとしても、なんか。
ニュアさん、どう思います？
まあ、あったとしても少ないと思います。
だそうです、ジェームスさん。
確かに。少ないし、なんか、あまり深い関係には慣れてないような気がするというか。
うん。
突っ込んだ関係には慣れてないのかなっていう。だから別れちゃうみたいな。
うん、そうか。どうだろう。だ子供時代に付き合ったりとかはあるかもしれないけど。
う
ん、
そうですね。
大人になってからはそういう相手が現れなかった。もしくは、一回結婚したけど、バツイチとか。で臆病になっちゃったとか。
ああ、臆病か。
臆病度はありますね。
何かしら深いところには突っ込めなさそうな感じ、性格っていうか、その彼の前の感じは、うん、ですかね。
はい。ニワリさんはどうです。ちょっと言い残したこととかありますか。触れ損なったとことか。
特にないけど。
ないですか。
ないですね。
5500m の高地で日が暮れるまでサッカーやるなんて超丈夫だねっていう電話するにも酸素が薄いからねって言ってたけどあれは冗談だったんだなとかそういうところは触れなくて大丈夫ですか。あとあのサッカーボールってなんであんな黄色いものが黒いネットに入ってみたいな不思議な形をしたんだろうとか思わなかったですか。
あるものでやったのかなとか。
はまあそうでしょうね
あでもなんか何が言いたいのかとか何の話してるかもちょっと忘れちゃったんだけど、
はい、
ま、あのライフの映画ちょっとでも興味持ったらライフのオフィシャルサイトを見るとストーリーが結構載ってたりするので、
ええ、
そこをまあ読んでもらえればどんな方でもああこんな映画かっていうのが1分足らずで理解できるかなとも思うけどうちらの話を聞いてくれてさらにちょっと見てみたいって思ってくれたならもうぜひぜひ見てほしい。頭脳派と反則派といろいろな人が見るから映画って語ると貴重な時間だなっていうのは思いました。
はい、ありがとうございます。でこれがうちの地元だとなんかね来週末にはもう終わっちゃうっぽいんですよ。
お
ー、だから大体1ヶ月で3月の18日公開なので1ヶ月終わっちゃうみたいなんで、まあ、この録音ファイルは多分日曜か月曜ぐらいに上げるんで、まあ、聞いてからまだ何日かやってるはずなんで、ね、あのぜひねあのおしゃれなオープニングとかですね、イケメン登山家とか、まあ、いろんなものを見てくるのがめちゃめちゃおすすめですといったところで、まあですね、あのだいぶ長い、時間にわたってあのお二人に付き合っていただいてお届けしてまいったんですけれども、この辺で、お開きとさせていただきます。ここまでですねお相手してまいりましたのは、僕ひろしと
ゲームスンと
ニワリでした。